こんばんは。
こんばんは。
突然なんですけど、
はい。
ケンタロスさん、最近、
うん。
映画見て泣いたってことあります？
映画見て泣いた話、うん、この間も、マメさん喋ったじゃないですか。
うん、まあまあね。まあ、うん、せっかくにも、はい、この短期間でもう一回泣いたんですけどね、また。
ジャブかと思った。最近ゲームでちょっと涙ぐんでしまったのはありましたけどね。
はい。
うん、
いや、まあ、めっちゃくちゃ時流っていうか流行りに乗っかりますけど、
はい、
見てきました。鬼滅の刃。
お、
しかもこれまた放送ちょうどですね、最初の開始された金曜日に休みが合いました、
うん、
あと予約も取れまして行ってきましたわ、その日のうちに。で、前のやつでバイオレット・エヴァーガーデンで、
うんうん、
コロナ禍なのに平日によくこんなに入ってるなって言ったじゃないですか、
はい、
うん、上には上がいますね。
いや、
でもそれどころじゃなかった。
毎日朝出勤する前にさ、ジップとか見てるんですけど、
はい、
朝の情報番組ですよね、
はいはい、
もうここ数日はもうその話がない日はないですよね。
そうですよね。
主題歌が流行りました、はい、アニメで記録ですよってね、
はいはい、
そんなばっかりですわ。
いやー、けどそんくらいのものありますもん。いや、話題性と興行収入的に入ってったら席9割埋まってたんですよ。
お、
一番前の首痛くなるっていう席あるじゃないですか、あそこ以外全部埋まってました。
大体みんな取らないとこね。
みんな取らないとこ、普通は取らないとこ、うん、で入ってったら、私の行ってるイオンシネマってスクリーン7個あるんですけども
、はいはいはい、
何やってるかなって見たら7個のうち6個は鬼滅でした。
嘘。
本当にで、時間ごとにじゃあ30分後にじゃあここでやります、次の30分はここから開始しまして、時間をこうずらして鬼滅を続けているみたいなやつで、
はあはあ、普通なら終わった、うん、2時間のロードショーが終わったら、
うん、
何歩かの休憩を持って次の回も同じやつじゃないですか、うんうんうん、じゃなくてほぼ、
はい、
映画館来たら30分後ぐらいとかで、うん、もっと分刻み、
いや30分刻みでした
ね、ぐらいで。確かなんでもそれでもハイペースですよね、はい、
それでもその入りなんですよね。だから怖いことに、
いや、
だから
実は、はい、鬼滅の刃自体なんですけど、
はい、
私恥ずかしながら乗り遅れ組ですしですね、
はい、
うちの息子とかみさんはこう敏感なもんですから、特に息子はこう、はい、友達からとか、
はいはい、
中学校、高校登ってからもそうだと思うんですけど、はい、やっぱりだいぶ早いうちからそういう話も聞いててですね、
はい、
コミック買ったりアニメを見たりっていう、うんうん、でアニメが面白いよっていうのを神さんが聞いたもんで、神さんもこうアマゾンプライムでずっと見てたみたいですわ、
はい、
で俺だけがそこに乗っかって見てなかったんですよ。
あらら。
そして何ですか、見たらいいよみたいなことを言われて、なんで見ないのぐらいのことまで言われてたんですけど、うんうん、いや、実は先だっての、この映画に向けての、
はい、
ほら、テレビで5話ぐらいの連続スペシャルやりました
し、はい、
あれ、やっぱ一発目見たんですよ。これ、いい導入じゃないかと思って。
はい。
やっぱ面白いですよ。
はい。
うん。で、続きをやっぱ見たいので、
はい、
ここ今んとこね、3話ぐらいかな、アマゾンプライムで見てる感じなんですけど、はいはい、まあ、ワンシーズン見るにはもうちょっとかかるかなという感じですけど、
なるほど。
だから、映画、例えばさ、こんだけあれ言ってんのに、見に行けない状態なんですね。
はい。
で、まあ、あれですよ、息子がね、先週の日曜日かな、
はいはい。
うん、友達と行ってきたって言って、
うんうん、
しかもね、夕方5時からだったもんで、
ああ、はいはいはい、
うん、やっぱそこそこ入ってたという話で、
ですね、
うん、はい、帰ってやっぱ友達とあれですよ、帰ってきたの8時9時近かったかな、
はい、
友達同士ってね、多分終わった後に喋ってきたんでしょうね、多分そんなことないのかな、
まあ、飯食いながら語るんでしょうね、まあ
うん、そんな感じで面白かったわ言って、
うん、
久しぶりに映画にも行ったんじゃないのかな、
はい、
うん、
うん、でとりあえず ケンタさんまだ見てないで、ワンシーズン目見てるとしたら、
うん、
しっかりそれ見てからの方がいいです、絶対に。
なる、そうそうですよね。
完全に続きなんですよ。
うん、
あのびっくりしたんですけど、導入部分で、
うん、
あのよくあるこの人はこういうキャラですって導入の部分あるじゃないですか、お話です。
うん、うん、はいはいはいはいはい。
この人たちはこういう過去があって、こういう名前でこういうところに住んでいてっていうのあるじゃないですか。
うんうん、
潔くすっぱりないんですよ。
へ
ー、だからアニメを完全に原作、あ、見てるよね、その続きからだからっていう前提なんで、その辺の説明が一切逆にないんで、
うん、
アニメワンシーズン見てからじゃないと多分きついです、あれは。
うん、劇場版なんとかかんとかっていうのは、
はいはい、
絶妙なもので、
はい、
やっぱりそれ一本見てもそこそこ完結するようなものが結構多いと思うんですよ。
はい。
で、
そうですよね。
うん。例えば、息子が小さい頃にこう一緒にやっぱ見に行ってた、例えば、
うん、
劇場版の仮面ライダーとかは、
はいはい。
やっぱり劇中の続きというか、うん、番外編みたいな感じでの作りで、なんかそれ一本見たらまず仮面ライダーだったりなんとかセンターだったりっていうのが分かるような感じにもなってると思うんですけど、はいはい、だから本編にあまりこう関わってこない、逆に言うと、
うん、
いう話だったんですけど、うん、なかなかこういう作品ってなくないですか。例えば、うん、例えばガンダムオリジンとか、
はいはい、
ユニコーンとかは、
はい、
例えばアニメシーズン、
うん、
あれはなんかバラ売りだったりしたのか、あれは。
あれは、小説最初で OVA でバラ売りしたのの再編集
ですよね。だから逆もあって、最近のほら、例えばエヴァンゲリオンとかは、
はい、
あれも完全に新作とは言うものの、
うん、
なんかアニメシリーズをこうまとめた感じでできたって言ったりするかったじゃないですか。
うん、まあ、前のやつはそうです、
ね。うん、で、逆に言うと、だから、オミットしてるストーリーとかもあるわけじゃないですか。
うん、
ね。こういうなんか完全にテレビストーリーの続編を挟んで、また今度次おそらくこんだけ人気なんで 2期に持っていくわけでしょ。
まあないわけはないでしょ、まさかこれで2期ないって言った
ら、ね、うん、2期までのつなぎの物語なわけじゃないですか、
うん、
俺ね、そのオリジナルのアニメ作品にあるオリジナルのストーリーとか嫌いで、実は俺、
うん、同じくです。面白かった試しあんまないですよね、そういうので
東映漫画祭りなんですけどね、はっきり言うと。
まあ、あれはまあ、お祭りなんで、
うん、
うん、
筋肉マンしかり、ドラゴンボールしかり、なんか、それ、なんか本編のストーリー違うんでないですかみたいなやつが多いじゃないですか。
まあ、あの辺はよりありますけど、まあ、昔は広かったっすね。最近のはまだ原作者がまだ関わってますっていうやつなんで、
うんうん、
全部ではないですけど、ワンピースの何個かはやっぱいい出来だって思いますし、 あとはまあアニメ映画といえばコナン君なんかほぼオリジナルですから、ね、完成度高いなってなりますけど、中途半端な設定つけてそれで埋め合わせようとすんなっていうのはめちゃくちゃ思います
ね。なかなか新規軸のなんか映画展開で、うん、しかもこんだけヒット、
うん、
うん、
いやけどすっごい正攻法なんですよ。原作の良さをそのまんま出して、
うん、
下手に加えたり削ったりせず、
うん、
変な芸能人の声優とか呼んできたりせず、
うん、
変なキャラとか付け加えず、真っ当に作って真っ当に面白いんですよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ一応私その中に出てくる煉獄さんっていう人推しでして、
うん、
まあその辺でちょっとまあ泣いちゃった話が出ちゃったんですけどね、まあいろいろと、ネタバレ避けるところでまあこんくらいにしときますが、
うん、
であとちょっと話変わるんですけど、
うん、
その時煉獄さんのお話でちょっといろいろ出た時にちょっとちらって SNS とかで話題になったんですが、
うん、
オタクの人って煉獄さんって呼ぶんだねっていう風な言い方があって、
うん、
キャラなのにさん付けなんだ、呼びつけじゃないか、なんかそれ変じゃないみたいな言い方があったんですけど
はあ、はあ、
そうかっていう私思いっきり思うんですけど、
うん、
なんかキャラに継承つけるのってそんなに変かなって、むしろ
あるでしょ、うん、サマとかよくあるし、うん、バレリア、まあ、様とか、
バレリア様とか、
サマーン様とか、
うん、あれは様つけない方が大変失礼になったりすぎますよね。
大体そうだと思います。
うん、あと、そこまで言うし、分かりやすいところだと共通認識で言うと、筋肉当たるって呼ばないですよね。
当たる兄さんとか。
当たる兄さんまででセットですよね。うん。うん、
そうですね。
うん、だからそこは煉獄さんっても劇中でみんなそう呼んでたから総出でいいじゃんって思ったんだけどな。
かげろう姉さんとかね。
かげろう姉さんもね、うん、ぴったりしっくりくるじゃないですかそれが。
と思いますけどね。
うん、まあそんなこともありつ、まあなんでこんな話題振ったかって言いますと、で自分の中でこういう継承みたいなのあるんですけど、
うん、
先生っていう継承あると私の中で一人このキャラおっていう人がいるんですが、
なるほどね。
まあその辺の話はまあおいおい本編でお話しするっていう形にしまして、
はい、
はい、ではそれでは始めましょう。オープニング、
始まりました。 DJ ケンタスの DQ 戦ドアシャックレディオ第307回目でございます。この番組は私 DJ ケンタスとマメタがオンラインゲームドラゴンクエスト戦のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全能にならず全国のドラクエ10プレイヤーとドラゴンクエストファン次のドボックファンにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。あめまして、こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おい、もう、まめさん、この話しようぜ、つってね。
うんうん。
今日の、
お誘いですよ。いや、もうね、前もアニメ化とかゲーム化ってなった時、たまらずすぐに話しました、ね。まあ、始まっちゃったら、話したくなりますわな、
そうですよ。うん、まさに、いや、さっきのね、オープニングで喋った、鬼滅の刃じゃないんですけど、うんうん、
はい、
この秋口としてやっぱ楽しみでしたよ。
はいはいはい。
もう第一報ってこれ去年でしたよね、確か。
去年の年末ぐらい
でしたか。はい、ね。で、まだまだ先だよね、なんつってね、
うんうん。
で、春、夏あたりからこの声優がこうだよ、とかね。
はいはいはい。
うん、だまあ、下半期の、
はい、
クールでアニメ、秋アニメに、はい、大体想像するでしょっていうタイミングでのスタートで、
はいはい、
いうことでしたね。いうことで、まず、
うん、
ね、このアニメ大の大冒険、
はいはい、
リブートですね。
ですね、待ってましたよ、うん、本当にもう。
ので、これの話を今日中心にして、
はいはい、
今日も大の大冒険の、
はい、
お要素 100% で、
はい、
喋りましょうか。
はい。
いうことでね。はい。じゃあまあ本当に本編でゆっくり喋りましょう、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい。
はい。で、何？現状、アニメは、
はい、
第4話まで。
そうですね、この収録時点で4話までですね、
はい、はい、でね、あれですよ、うん、はいはい、まめさんも私もほら、住まいのところは存じてるというか、うん、何だったら近いですし、
まあまあね、はい、
ね、で、我々の県というか、東北、
うん、
一切生放送しないんですよね。
そうなんですよね、
これ、なんとかしないのかと。
まあ、テレ東ですからね。
ああ、実際テレビ東京ですと、土曜日の朝
ですね
の放映ということで、
はい、朝9時なので、
うん、
まあ 仮面ライダーが終わった後続けて見てにあたりの位置づけですかね。
まあ、仮面ライダーとか日曜日でしょ、だって。
あ、ごめんなさい、間違えました。土曜日か。
うん、はいはい、土曜日やって、これ何やってた時間なんですか、これ。
何でしたっけかね。
何や
テレ東ですからね、何やってたんだろうな。
もともとアニメの時間帯だったかな、これ。
どうすかね。何かしらをやってそうですけど、まあ、そういう前に、まあ、曲がないんで、まあ、ぶっちゃけ分かんないっちゃ分かんないんですけど、
そうなんですよ、
ね、この2人だと。
そして、ただ、なんか、テレビ東京だけにですよ、うん、なんとなしに、この、あれですよね、時間帯的なものとしては、なんか、うん、テレビ東京らしいのかな、多分。
うん。
うん。分かんねえな。前に何の番組やってたかって。
けど分かりやすく結構これのために日曜日でライダーとかプリキュアのために早起きする人たちのように土曜日このために早起きしてる人ってのもいるみたいですけど。
そうなんですね。うん、あ、ね、前番組は、
はいはい、
パズドラのアニメ化だったそうです。
あ、そういう枠ですか。
そう。
はいはいはい、
で、パズドラ自体は終わったわけではなくて日曜日に変更されたそうです。
う
ん、
おお。
うん、この時間帯に大の大冒険ですよっていうことですね。
なるほど。
はい。うん、いうことです。実際、今読みましたけど、テレビ東京系列ということで、
はい、
制作局がやってて、テレビ北海道、テレビ愛知、テレビ大阪、うん、テレビ瀬戸内、
うん。
瀬戸内っていうのは岡山県、香川県ですね。
はいはい。
TVQ 九州放送。
うん。
以上でございます。
ちょっともうちょっと頑張ってくれって感じもしますけどね。
ですね。で、一応、何、他には、和歌山と熊本では時間差放送ということで。
はいはいはい。
ね、いう形みたいですけど、まあ、我々、山形だ、福島だはないよと。
ないです。はい。
はい。何マメさん何で見てんのこれ。
私、D アニメっていうドコモのやってるサービスです、
ね。おー、なるほど。
1日遅れで見れます。
うん。私もね、あれです。
うん、1
日遅れというか、翌日配信になりますけど、はい、あれです。Amazon、
はいはい、
プライムで。
アマプラで。
うん、はい、アマプラで見てます。
うん、嬉しいのはテレ東さんなんですけど、なんか配信曲、うち流させてくれってやつがめっちゃ多いんですよね、その分のせいなのか。
あ、そうなんですね。
アマプラも DK もとネットフリックスとかその辺とか、結構なとこが、あ、うち見れますよってやってます、
ね。あ、本当ですね。なので、うん、まだあれですよね、無料っていうか、シーズン全部見れる形ですよね。
はいはい。
はい。今見ました。東映アニメオンデマンド、バンダイチャンネル、うん、光 TV、うん、D アニメストア、うん、J コムドンデマンド、
うん、
テラサ、はい、ギャオストア、ビデオマーケット、DMM.com、
はい、
うん、アマゾンプライムビデオ、パラビ、
うん
うん、あとは、Hulu、楽天、ユーネクスト、あらゆる動画チャンネルで結構見れますね。う
ん、はいはい。まあね、アニメ好きでオタクだったらどっか1個ぐらいは加入してるだろうっていう
ね、そうい うこと ですね。うん、
はい、
まあ本当に見れない環境であればですね、
うん、
数ヶ月500円払ったっていいんじゃないのって思いますので、
いいと思いますけどね、うん、私は配信サービスは好きなのあれば、
うん、ね、そういう形で、うん、ぜひ、はい、お見逃しなくですよ、これ、
はい、
うん、というわけで、楽しみに待ってましたよ。
はい、
はい、どうでした、そのアニメ感触は。
とりあえず心配してた、
うん、
声は今のとこ一切今のとこ問題なしです、私の中では。
うんうんうん、
うん、まあもう奇跡に入られている方がいるんでちょっと仕方ないっていう面もある程度あるんですが、
うん、
うん、ちょっと前の心配だとアバン先生の声はうさくさくないとかうさくさくないとかパドラーの声の人が若々しい熱血しすぎないかとかっていう不安はあったんですけど、
うん、
だいぶ元のに似せて喋ってくれてるような人かなって感じですし、
うん、
大とポップに関しては本当に違和感ないなっていうのは私の今のところの感想ですね。
うんですね、それはあります、
うんうん、 あとはいろいろこれから出てくるんでしょうが、
うんうん、
あちなみにバーン様の声は私旧作よりも今の方が好みです。
バーン、あもう出たんだっけか、
1話で、
そうですね、
そうかハドラーはやられたかぐらいのことつぶやいてました。
あ、
はい、
うん
うん、
ですね。
なのでそうですね、その辺とあとやっぱり時代違いますから全然絵綺麗ですよね。本当にこれは見事に
ぐいぐい動く感はやっぱね、うん、あの、はい、今のアニメの感覚っていうのが違って、
はい、
あのやっぱドラクエといえばなんか初めてこうなんかやっぱ何、やっぱ同じドラゴンクエスト系アニメといえばですよ、あの、はい、アベルの方ですよ、
はい
ね、あの、うん、あちらのから始まったその、あの、当時、文字だった呪文が、グラフィックで見えるっていう、
はいはい。
ものの、やっぱ、初めて目にする頃だったんじゃないかな。
うん、
で、当然、先が漫画で、その後アニメなわけなんで、
うんはい、
ちゃんとその、なんか、あ、こういう風なアクションをするんだっていうのが見れるっていうのはね、とても、あの、大の大冒険のアニメ化っていうのはでかくて、
あ、そうですね。
それだってもうなんか、はい、やっぱかつてのアニメ化した時より、
うん、
数段こうなんか、うん、なんだろう、迫力とスピードというかもう上がってますし、
違いますね確かに、うん、
うん、ですね、うん。
その話題でいくとやっぱ大の大冒険語る上ではちょっと抜かせないのが、
うん、
あのベギラマのあの打ち方。わかります。
わかります。わかります。
わかります。あの、うん、左手でこうやってため作ってから右手の小指、右手の拳で打ち出すっていうやり方。
うん
うんうん、あちなみにあんまりあの元々の作品の知らない人のために言っておきますと、あの大の大冒険の世界の中ではあの一番強い呪文はギラ系なので、メダイオやキャドより強いのでこれは押さえておいてください。
なるほどね、
ギラの方は強いです。あの世界観、そういうバランスなんですよね。
アストルティアの世界では一度忘れられた呪文なんですけどね。
うん、まあね、あの、はい、あとドルマとかありませんからね、はい、大の世界には。
はい。はい、で、アニメの方のですね、
はい。
ちょっとやっぱ安心したのが、
はいはい。
やっぱ見どころって、やっぱ、アバン先生が出てきてからの話になってくるはずじゃないですか。
はいはい。
ですけど、1話と2話は、
うん、
いわゆる読み切りの話のアニメ化でしたよね。で、
うん、
心配してたのが、
何でしょう、うん、
偽勇者一行の話が出てこないと、
うん、
この後の展開で、ちょっと、なんか、なんだろう、いろいろズレが出てくるでしょ。
まあ、実は、うん、あっていうのはありますよね。
でしょうね。
ネタバレにならない範囲
で。なので、あそこからやってくれたのはとてもなんか嬉しかったですね。
はい。
ああ、よかったって思いました。
あそこはまあ導入というので、やっぱり世界観出すの分かりやすいですし。
うん。うん。ですね。
いや
だから、いや、実際はだから、何ですか、主要キャラクターとしては1回目、2回目ってのはもう大と、
うん、
ブラス爺さんと、
あと、ゴメちゃん
ぐらいなんですよね。
うん。
うん。
で、そこで2話目で、
レオナ姫が出てくる感じですね。
で、3話目でアバンとポップが加わ、アバン製ポップが加わりましてって感じです、ね、
うん。
うん。で、4話目でハドラーさん
と。ハドラーが出てくると。うん。
こう考えるとすげえ展開早いなって思いますけど、
ね。うん。でも、うまく、食いつきとしてやっぱ1話と2話。
うん、
のお話が あるからこその部分って。
はいはい。
ですよ。
うん、
あれですよ。前回、この何ですか、ドアラジで大の大冒険の話したとき、ほら、主要キャラクターにね、はい、声優つきましたよ、なんていう話でした。
はいはい。
いう形だったんですけど、割とその脇役絡みも、豪華声優陣で、
はい
ですね、あれですよ、偽勇者、下野紘さんですからね、
なぜ持ってきたって感じなんですけど、
デロリン役、
おい、ちょっと待って、鬼滅でものすごい人気かぶってる人だぞ、この人ものすごいんだぞっていう感じなんですけど。
ね、
うん、金かかってますよね、その辺すごいことに。
うん、うん、ね。
あとはブラスじいちゃんの尾形健一さんが、やっぱこの人じいちゃんマスしっくりくるなっていう思いまし
たし、うん、そうですね、
うん、はい、
うん、
うん、
ね、いや、こっからがアニメは、
うん、ちょっとね、初めてまだ先の展開っていう知らない人がいるんで、正直言うと今我々第5話以降語り合ってめちゃくちゃうずうずしてますけれども、
うん、ここから展開知ってるよっていうやつなんですけど、
まあですけど、とりあえず4話まで見て、まあすごいここまでもいいんですけど、5話はめちゃくちゃすごいターニングポイントになるんですよね、ここ、
うんうんうん、
このままの予定でいくと、
うん
うん、なんでここは見逃すとちょっとえらいことになるぞって本当先に言っちゃうんですけれど、ですね、はい、
うん、でこの後その、うん、でそもそもね、ハドラ
ー、はい、
ハドラーこんな何お若い声でよかったみたいな感じだったんですよね。
まあ、ちょっとどうすかね、だいぶ人の声にしては、
うん、
おっさんっぽい声を出してると思いますよ、普段やってる役に比べれば。
もう俺の好きなといえばやっぱ桃太郎さんなんですけど。
あ、違う、そっちじゃない。
あれ
関智一さんです、
やってる。
関俊彦さんです、そっち。なので今ハドラーやってる人が分かりやすい役だと今のスネ夫。
あ、そうか、スネ夫の方か。
スネ夫と
魔戦鏡か、う
ん、いや、魔戦鏡じゃない、そっち欲しい
から。よく間違えんだよな。
ドラクエ10でいうと、あいつ、ピエロのあいつ、
はいはいはいはいはい、
あれとか妖怪ウォッチのウィッス、
うん、
あの辺です。
本当だな。
うん、だからだいぶ頑張っておっさんののぶとい声出してると思うんですよね。で、あんまり無理してる感じもないしって感じですか。
そうか、
うん、
ね、でこっから5話以降、
はい、
魔王軍が勢ぞろいするとき、
はいはい、
うん、ここがちょっと楽しみですね、
うん、
他の連中
続々出てきますかね、この後、
うんうん、
いや、大ってこれはこれから見る人にしてたんですけど、よくある連載長いとだんだん途中で変なのが入ってきたりとか尻つぼみとかってあったりするんですけど、
うん、
大に関しては基本的にずっと後になれば後になるほど面白くなっていくっていう稀な作品なんですよ。
うん、最初確かにね、2話までのアニメって、うん、やっぱ、うん、ジャンプ作品としてすごくこう読み切り向けな、
はいはいはい、
展開したじゃないですか。
はい。
だから読み切りはあれで良かったと思うし。
うん。うん、
でももう最初のね、デルパとイルイルの話をした時点で、
うん、はい。
やっぱオリジナルの魔法を持ってくるっていうのをもう最初から引き込むので、
はい。
うん。とてもなんかやっぱあれをこう導入に持ってこれてるのはいいしね。
はいはい。
うん、ね、あれでしたね、ハドラー、あ、これは後ほどの話か。すいません、ちょっと話しましょう。はい、はい、うん、はい、いうことで、うん、こんな感じですね。はい、
はい、
とにかく、可能なメディアでぜひご覧くださいということですよ。うん、
はい、
うん、ね、ちょっと先の長い話ですけど、
はい、
大体最近のアニメって2クール。
はいはいはい。
まあ、ドラマ2クールって言っていいのかな。1クールが大体25話ぐらいで、うん、6話ぐらいで構成されるじゃないですか。
はい。
うん、っていう形なんですけど、
うん、
これどこまで行きますかね。
あ、それは明言して最後までやるって言ってますね。
でもいや、だこれでも明らかにシーズン1シーズン2でしょ。
どうすかね、結構今って、
うん、
あの1回で原作で言うと2話3話とかって軽くやってんですよね。
うん、
でどこまでいけるかなんですけど、
うん、
原作ただ考えると何話、原作400話くらいあるのか、あれ下手すと
それでコミック、文庫本で20巻ですから、
20巻だから1回あれ確か単行本20冊分とかだから、
うん
うん、
半分くらいいくから、
半分でいってもう一回区切りになっちゃうかどうかですけど、特装版はもう先に、はい、1年間かけて丸々出しますよって感じっぽいんですけど、
うん
うん、だから私はこの流れにぐらいには乗って終わるんじゃない、無理くり急ぎにはなるけどっていうふうには見てるのかなと思ってるんですけど、
うん
うん、うまくまとまればあのバトルしかなかった回って下手すれば5分ぐらいで終わりますし、
うんうん、なるほどね、
うん
うん、
まあ、けど最後までやらないっていうのは本当になしにしてほしいっていうか、
そうですね、
結構キービジュアルで、あれこれって最後半に出てくるやつだよねとかってもうすでに出てますよね、
うん、
うん、
ですね、
だから出ないってことはないと思いますし、
うん、
いやなんだかんだで若い子に今の人たち受けるのかなってこれ思ったんですけど、
うん、
どうも今の秋のアニメの中で、
うん、
相当注目度高いらしいです。全部の中でも。
ほうほうほうほう。
はい。一番かに、なんか、秋アニメで一番注目されてるのは大で、二番目が犬夜叉らしいですよ。
へぇ、そうなんだ、
うんうんうん。どっちもリメイクじゃねえかってちょっと突っ込みたかったんですけれども。
うん。
うん、ね、そんくらいやっぱりあるから、まさか打ち切りとか、やんないでしょっていう感じっすよね。
ね、
うん、
はい、うん。まあ、本当に、あの、また断るごとに喋りたいですね。
はいはい。うん、そうですね。
あのマメさん出るときはオープニングトークが大の話になって長くならないように気をつけていただかないと。
それはまあ気をつけますね。はい。
はい。
はい、ちょっと出ましたか、はい、特装版の話しますか。
うん、そうですね。
はい。
これあのタイミングよくなんですけど、
うん、
先月のあの。想定のソーラーの、うん、あの最新刊、
はい、
と同時発売でして、
はいはいはい、
同時に買いました
同時に買いましたか、
うん、はい、あれですね、ちょうど良かったというか、
うん、
うちにもともとのジャンプコミックスもありませんし、
はいはい、
実にその何文庫版を読もうかなと思ったタイミングもあったんですけど、
はいはい、
なんかね、すでに十数巻出てたのかな、
文庫版、
そうそう、気づいた時には、
あ、はいはい、
なのでなかなかそこを揃えるにはちょっと手が出なかったなと思ったんですけど、うん、
はい、
これはありがたかったですね、
はい、
うん、で何、月ごと 2冊から3冊、
そうですね、毎月それで出てっていう感じです。今ちょっと手元に空いてるパラパラめくってますけど、
うん、
だいたいそのページで進んで1年後に終わるかなっていうような感じっす、ね、
あ、ね、11月4日には4巻5巻、うん、だから、
うん、
うん、2冊ずつ出てくる、
あ、はいはいはい、
うん、全25巻、5章構成だそうですよ、
うん、
ああ
で4巻と5巻すでに表紙出てますけれども、いやー、今のですね、稲田先生書き下ろし、また書いてくれたんですけど、
うん、
1、2、3もいいんですけど、4巻のフレーザー
ズ。フレーザーズ。
うわ、すっげえこれと思って。
これカラーだっていうことですね、つまり。
はいはいはい。
いいですね、いいですね。あ、うん、2冊とは限らないんだ。発売日予定書いてますわ、V ジャンプには。
はいはい。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、でこれ、
まあ、はい、
どうな、うんと、カバーが今の話通りね、うん、稲田先生新規書き下ろしと、
はい、
で、ね、うん、どうやらこれ続きカバーになってるみたいですね。
そうですね、今1、2、3をちょっと手元に並べてますけど、
うん、
2と3のところでクロコダインさんがつながってますね。
そう、2に誰かの手があるみたいな感じするってことですよね、これ。
うん。で、3に、ちょっとだけあの、氷の右手がちょっとだけはみ出してるって感じになってる
んで。そうそうそう。これがそれなんですね。
あ、そういうことだなって感じで。
ですね、うん。うん。なので、これ、やっぱ、あの、新録だけに、
はい。
いい感じですね。
はい。はい、
裏は、ドラゴンの紋章が、
はいはい。
と、アバンの、A マークが入ってますね。
ですね。
うん。ですね。で、この、これの、はい、その、特徴があって、再録ってことね。
はいはい。
ジャンプ連載時のカラーページを再現して収録って。
はいはい。
で、こう、時折2色ページだったり、フルカラーだったりするんですよね。
そうですね。関東カラーだったところとかカラーページだったところっていうのですね、うん、
これさ、
はい、
あの多分ね、印刷からするとめんどくさいですよ。
まあそうでしょうね。
たかだかね 2,3 ページカブルカラーが続いて、うんうん、そっからあのジャンプのあの連載をすると、うん、本当は、うん、あのあれですよね、ここにあの検証のページとか挟まって続きになったりとかするじゃないですか。
はいはいはい。
それが、こう、ちゃんとその、2色ページ、
うん、
うん。よくドラゴンボールとかで見てた感じですね、このね、2色ページっていうのはね。
はいはい、最近ないっすね、もうこれは、コンペのジャンプの方では。
ああ、そうなんですね。
はい。
うん。なので、これがちゃんと再現されてる。
はい。
って感じですね。
で、だいぶアニメ、まあ、すでに進んでるんで、
うん、
アニメ版よりかなりもストーリーはすでに進んでるっていうか、
うん、
1巻の時点で今まで語った第4話のやつもその先まで行っちゃってるんですよね、これが。
そうですね。
はい。
はい、
なんで、待ちきれない人たちは、こっち先に買っちゃってるのも一応一つの手ではあるかなっていう感じもしますね。
そうですね。
うん。まあ、ここは全部語っちゃうと盛大なアニメ の, あのネタバレになりまくるんで、あまりちょっと内容までは触れられないんですけれども、
うん
うん、これはかなり愛蔵版としては正しい形で出してくれてるしなって思いますよね。
ドラゴンクエスト呪文大全とかって言
うん
ですか。
呪文大全過去でもこんなのあったかな、確か、うん、メラとギラ、
うん、
これそうですね、解決、これこの辺で見たギラは炎を打ち出すんじゃないんですよね。あんな熱線のエネルギーそのものをぶつけるみたいな感じで、実は炎ではないんですよね、ギラって。っていうことが書いてありますが、でまあそのうち大呪文大全で第何巻あたりだと、あの伝説のあれとか出てくれるんだなと思って、ちょっと楽しみにして
ます
けど、
ね、どういう解説ですか。とわらじといえば、蒼天の空なんですけど、蒼天の空にその引き継がれてるであろう、
うん、
漢字表記を、
うん、
こう呪文で読ませるみたいなね、
はいはいはい、
これのやっぱ原型というか、もうやっぱ大の大冒険をオマージュしてるからこそなと思うんで、なんとかかんとか呪文みたいなやつはね、鋼鉄変化呪文アストロンとかね、
極大消熱呪文とかそういうやつですね。
のでこういうなんか元をたどっていくとのか、それがね、うん、あるみたいな感じありますから、
はい、はい、
うん、なんかこれは本当ありがたいですね。あ、ちゃんと上に出てるわ、ね、あの少年、週刊少年ジャンプ、1990年。
うわ。
収録、会見体文収録。
30年前か。
そういうことですよ。
すごい。これ聞いてる人結構生まれてないですよ、
そう
すると。
我々も年取ったねと思いますわ、本当。
そうですね。
はい、
そりゃ最初のやつ知らない人多いわ、そりゃそうだわって感じです、
ね、うん、今回のね新アニメ化っていうのは、うん、そんな感じで捉えられてるかと思って、なかなかね、
はい、
うん、面白いアニメ化なんじゃないですか。
はい
はい、うん、はい、まあコミックの感じはこんな感じかな。
はい、
そして
続き、はいはい、
漫画の話を続けまして、
は はい、
ですよ。はい。V ジャンプ。
はいはい。
当然ですけど、買って読んだんですけどね。
はい。
今月号、V ジャンプの2020年12月号。
はい。
こちらから新連載ということで、
はい。
当然、蒼天の空読みたくて買ってるんですけど、
まあ、そうですね。うん、
今回からドラゴンクエスト系漫画、はい、何本目これ ?1、2、3本目
。うん、
はい。この大の大冒険からのスピンオフ、
うん、はいはい、
という形で別外伝が始まりましたね、
はい、そうですね、
はい、はい、タイトルが大の大冒険勇者アバンと極限の魔王という、
はい
はい、これも原作はちゃんと三条陸先生がやってると、
はい、
つまりもう
絞る
さ、あのね、オープニングで言ってた、
はい、
あのおまけのなんですか、
はい、
回転じゃないのよと、
そうですよね、
うん、
ちゃんとしっかりついてますよ
バックに、そうそうそうそう、まあいわゆるアバン先生の、
うん、
若い頃なんですよ、まあよくゲームとかでもあるようなゼロストーリーですね、
そうですね、
はい、っていうことで。あのアバンってこういう人だったんだよっていうことを語っていただける、
はい、はい、まあ、本編の方のチラッチラッとはこういう人だったよとかこういうふうに戦ったらしいよとか、
うん、
こういう人が仲間だったらしいよっていうのはなんとなくは出てるんですけど、それがちゃんと書かれるっていう感じですね。
そうですね、
うん、でどこまで、まあ最終のまあ着地点は分かってるんですけれども、
うん、
そこにどのような紆余曲折とかなんかあったかっていうことなんですが、
うん、
まあ、期待を込めて始まりまして、
うん
うん、ただすみません、これ正直言っちゃっていいですかね、
うん、
読み始めた時に、
うん、
まあ、内容見てってあれこれ読んだことあるぞってなっちゃったんですね私
そうだった、
あのこれあのほとんどの人はあの覚えてる人しかいないと思うんですけど、
うん、
かつて大の大冒険が連載中だった頃にその頃から V ジャンプってあの出来たての V ジャンプがあったんですね、まだ創刊間もないぐらい、
うん、
その時に大の大冒険からちょっとスピンオフの作品を V ジャンプに1話載せようってあったんですよ、読み切りが、
はあはあ、
それも三条先生が書いて稲田先生がそのまま作画するってやつだったんですけど、
うん、
もうあれこれそのまんまじゃんって感じなんですね、私。あのすごいあの当時覚えてる人だったら何人かちょっと共感いただいたかもしれないですけど、びっくりするほどネームそのまんまなんですよ。
へ
え、ね、あ出だしこっから来たんだって思ったんですけど、
うんうんうん、
でまあ正直ただ見覚えあるんだからああふんふんああふんふんってずーっと読んでたんですが、最後の最後のこれなんでしょうね、一体。
これでもね、あの、はい、アバン先生って、
はい、
ああもう当時からこんなひょうひょうとしてたんだなと思って
。俺はもうそれっぽいじゃないですか。あの本編でもエピソードありましたけど、こういう人でしたよ結構。
うん、うん、ですかね。
うん。
あのやっぱアバン先生といえばメガネなんですけど、
うん、
あの料理するシーンではちゃんとあの、うん、必ずほっかむりするっていうのね、
うん、
うん、とか、
いやあそうですね、これ誰かが言ってたんだ、初めてアバン先生のこの姿見てこういう風に料理とかもできちゃう人なのこの人はっていう風に言ってましたね、誰かが、うんうん、いや、うん、そんなこと言っても第3話題でも普通に夕食の準備してましたけど、
ね、
アバン先生、
う
ん、しかもうまいというね、
ね、
うん、いやけどこういうなんだろう、ひょうひょうとしてるけどいざっていう時にものすごい実力を発揮するキャラって、
うん、
ある程度王道パターンのキャラですよね、これ、
うんうん、
一つ
の、うん、このさ、あの魔王が、
はい、
魔族の文字で血の文字を書いてきたって姫王が見つけるんですけど、
はいはいはい、
あのこの時のその 鏡を使った通信呪文の一つです。これとかもなんかこう大の大冒険本編に何かありましたっけ？
これはないですね。
っていうことはです
ね、ここだけですね。
これってさ、
はいはい、
あのドラクエ10の 魔法使いの話のあれじゃないですか。
ああ、
オフ会の話の
こっちの方ははるかに古いですけどね。
うん、あれ持ってきた感じがあって、すごくなんか俺は嬉しかったですよ。
はい、
うん、
けどこの表現好きですね。なんかいかにも予告状みたいな感じで。
そうですね、
はい、うん、ただこの頃のハドラー思いっきり余裕ぶっこいてますね、さすがに。なんつうか
ハドラーもう若いですよね、
うん、若い。
ハドラー無鉄砲というかさ、
無鉄砲っていうか、うん、まだ中間管理職になってない、まだなんかイケイケな感じです
ね。そうですね、この頃の方は、うん、で これでやってましたけど、
はい、
あの魔王、お前デルパ使うんだと思いました。いや、もっと強い呪文あるっしょ、あんたって。
これはどうなんですかね。1話でもあのブラスじいちゃん渡してたりしましたし、
うん、
一応どっちかっていうと魔族側の技術なんじゃないですかね、これって。
まあまあそうでしょうね。
うん
うんうん、で出してきてるモンスターがね、まあ、うん、なんか大の大冒険をこう象徴するような古いモンスターばっかり。特に、はい、あのシリーズあまり出てこないやつですよ、うん、バピラスがいますよ。
バピラスとか、あとリカントとかね。
リカント、うん、人面鳥出してなんか戦力になる？マヌーサ、
混乱させたりとか。
メダバイとか。
いや、ドラクエ3では強かったんですよ、こいつが。あ、一応大の大冒険があの連載されてた、始まった時はちょうど大ドラクエ3と4の間あたりです。一応補足です。
そうですね、
はい、
はい、うん、でグレートドラゴンに乗って城突破ですよ。
はい、
なんかこう自分で戦いに行かないっていうこの魔王はどうなんですかね。
まあこの頃は卑怯の塊みたいな。
卑怯の塊。
卑怯、いやそういう設定ですし、この人。
そうですか。
まあ魔王ですし、悪い人ですよ、100%。
うん、ね。
すごいっすね、これ。うん。
はいはい。
で、そこにひょうひょうとアバン先生出てきて、好きですよね、やっぱ、アバン先生、どっちかっていうと、技よりも、知恵使って同行する人っていうやっぱりイメージ多いですかね。
うん、うん、ね。
でもってメガネ取ってちょっと本気を出しまして、
で天部さんが言う通り、うん、ベギ玉ですよ。
いや、これこのポーズね、このポーズね。片手で溜めて、もう片手で弾き飛ば出す、うん、こうやっぱりちゃん、あ、さっきケンタさん言ってましたけど、
うん、
呪文がどうやってるのかっていう風にちゃんと描いてくれる、やっぱこれ漫画やアニメの醍醐味ですよね、
うんうん、
当時なんか効果音出て光るだけでしたからね、想像するしかなかったっていうか、
うん、ね。
で押してってハドラーさんのイオナズ、
うん、
ちなみに、はいはい、
と、うん、イオナズンか、ここで。
あ、そうか、イオナズンですね、
うん、
そう、イオナズンは両手で力ためて放つっていうことで、両手じゃないと使えないっていう設定があるみたいです、
ね、うんうんうんうん、
あ、ロカさんかっこいいな、この辺、
うん、うん、このでね、あの、うん、まあいろいろこの後の話してからのはいいかな、これね、うん、
はい、
ああ、で、まだここで技名を言ってませんけど、
うん、
はい、後ろ手に剣を構えて、
はいはいはい、
ね、
うん、
この技はっていうことですよ。
はいはいはいはい、
ああ、
この剣の渡し方好きですね、これ。
ロカがね、
うん。うん。あの、握ってるところを逆に掴むんで、自然と逆手になったみたいな感じで、この表現、
うん。うん。
これが意味があったのか、これで持ち手持ったからかわかんない、偶然かわかんないですけど、これがやっぱり関わってくるのかなって思ったのかなって、出だしだったのかなって。
ね。うん。ね。で、
はい。
第1話。で、一人だけ旅立つとこにロカが追っかけてくると。
はいはいはい。
ね。ここで出て、旅立つんですけれども、
はい、
最後のシーンですよ、
うん、
このハドラー、はい、私たちとしては一度ハドラーは手を切られている、大の大冒険場で切られてるんですけど、うん、一度目の切られてるのはこちらだって
、はい
はい、でなんかデジャブのようにハドラー配下の連中が出てくるわけですね、
うん、はい
はい、今回の第1話のクライマックスが一番ワクワクしてましたよ、実は。
ここ、実は、さっき言った、昔 V ジャンプにあったやつあるじゃないですか。
うんうんうん、
あそこは、このロカさんと旅立ったところで終わったんですよ。
おお、ほうほうほうほう。
ここないんでなかったんですよ。
なるほど。
だから、まあ、普通前の通りか、もう一回おさらいかって思ったら一番先に、えって思って、ここにものすごく。
うん。
うん、で登場しましたよね。なんか四天王というのか四色王というのか、そんな感じの人たち
ですね。はい、
うん、
でデストロール、
うん、
グンナディア、
すげえっすねこの体つき。
もう顔ねこのハゲで、うん、この斜め掛けの、うん、衣というのはもう完全にこれボストロール系ですね、うん、トロール系の、うん、
トロールにしたらかなりイケメン仕上げ
ですし、うん、ちょっとなぜかトロールボストロールっていうとは、うん、力バカで本当に殴るしか脳のないみたいな感じですけど、
うんうん、
すげえ頭良さそうじゃないですか。
なんかそうっすよね。
メガネかけてますよこいつ。
うん、あ本当だ。
うん、
うん、なんかこれはトロールの解釈してかなり新しいような気するんですけど。
うん
うん、
そしてアジンメンジュキギロ、
キギロなんかワイン片手になんかたしなんでおります
ね。そしてなんかあれですね、いわゆるジンメンジュなんでしょ。
うん、
なかなか最近見たことがないこう植物系ですよ、
うん、でこれ個人的には、
うん、
昔からの大の大冒険とか三条さんの作品見てるものとしてはちょっと期待することとしては、うん、この人性格最悪であってほしいです。
いわゆる原作大分の大冒険でいう、あれでしょ、フレイザードポジションでしょこの人。
フレイザードかザボイラポジション。
ああなるほどね。
いやこの中で言うとこいつじゃないですか。
でもなんか工作みたいななんか服着てますよ。うん、
ますけど、うん、なんか多分
ワイン持ってますよ。
うん、ルネッサンスじゃねえんだからおめえはって感じはしますけど。うんうん、期待するんですよね、これだというと。
はい。
隣のトロールはどっちかというと、無人じゃないですか、
雰囲気。うん、うん、どちらかというとね。
はい。
うん。
で、次が問題ですよね。うん、
鬼面同士、ブラス。
あれ？
ブラスちゃんじゃないですか。
ブラスですよね、これ。けど、どうこれ、整合性持ってくのかなって思って、まずそこで驚いて、うん、あ、戦うのって思うんですよね、この後。うん、けどちょっと思い後々思ったのが、
うん、
ブラスじっちゃんって、
うん、
アバン先生が来た時って完全初対面っていう反応でしたよ、島に。
そうでしたよね。
うん、勇者アバンって気づくのにも結構時間かかりましたよね。
うん、
え、お前ら戦ったの戦ってないのどっちなのって感じなんですよこれ、自分の中で。
うん、なるほどね。確かにその辺の整合性が、うん、何でしたっけ、ハドラーがデルムリン島にやってきた時は、
うん、
この感じを知っておるぞって言ったじゃないですか、
うん、
あれは、うん、ハドラーの木みたいなものを感じてたからでしょブラスじっちゃんは、
はい、はいはい、
うん、なんですけどこれがこの鬼面同士ブラスはどういう風にアバンを苦しめるのか、
うん、違う人ってことはないよな、まさか、 どう絡むのか、
そしてどうあのなんですか、このなんか呪縛から消えてしまうのか、
ですよね。だから どっかで改心かなんかがないとおかしいんですよね、この後
ですね。そして、4人目が、
はい、
地獄の騎士バルトス。
あ、なんか見覚えある人だって感じですよね。
そうなんですよ、これね、見た目全然違うんですけど、うん、お前この名前ってって思ったんですよ。
いや、この人ですよ、この間違いないですよ。
でしょ、だって首んとこに星の、
うん、うんうん、
でしょ。
あのそれ以上言いにくいんですけど
言わない方がいいですか。もう
キーアイテムを装備してますよね。
うん、
うん、あ、すでにこの時あれ、あの話、あれを得てるんだねっていう感じですよね。
そうですよね、
あの後なんだねって感じ
で、 うん、
うん、
ですよね。
あ、やっぱりけどあの人、うん、ラスボスの手前のところに陣取ってたことについて、やっぱりここのポジションだったんだなっていうのはあるんですけど、
これ知りたい方はあの新装版の3巻を読んでくださいってます
ね。まあ直球で言うとそうなりますね。
はい、うん、読むと大、あ、いや、うん、そうなのってなりますので、
うん
うん、
そうすると、うん、この辺たちとのバトルが行くのか、その前の中ボスみたいなのか、まあ、あとちょっとここから多分しばらくは RPG 的な王道で言うと仲間を増やしていくっていうところからだと思うんですけど、
ね、そうですね、
うん、
で俺も実はあのこれ後からハッと気づいたんですけど、
はいはい、
これロカって、うん、
はい、
某アバンの弟子の父ちゃんでしょ。
あ、今気づきました。
お、後から気づいたんですよ。てかもう一回その何、この後にその2巻を読み、よ、この後に2巻読んだんですよ。
はいはい、
この後にこのあの村に行った時に紹介してるんですよね、うん、
はい、
あれはもう15年ぐらい前でしょうか。主人は戦士として、まあ、私は僧侶としてアバン様にお力添えをしましたわ、うん、って言ってるんです
よっていうなってるので、まあその戦士が要するにこの父ちゃんです、ロカさんですね、
うん、ということはですよ、
はい、
この後レイラさんが出てくるってことですね。
いや、出なきゃおかしいっしょ、う
ん、ここですよ。今も1話でくたみ完璧じゃないですかこれ。
はい。
これしかもアバンがどうなるかと、うん、ハドラーブラスジッちゃんたちがどうなるかっていう、うん、こう2つ見れるっていうのはもう、うん、お腹いっぱいですこれ、この1話だけで。
あとはロカさんとはこの後どう慣れ初めするかって、それに行くと、
うん、
すごいですよねこれロカさん、うん、お、俺は一生剣に生きるんだって、あの最初の方で言ってるんですよね、アバン先生、
うん、
俺は一生剣に生きるんだ、うん、もし そんなことがあったら裸で国中走り回ってやらって言ってますよね、この人、
うん、
いい前振りいただいてますって感じなんですけど、うん、まあなのでとりあえず僧侶が仲間になって、あとは武道家さんと大魔道士さんがどこで仲間になるかって感じですよね、
うん、で、この辺がですね、あとそのアバンが若い頃の話ですから、
はい、
どこまで行くかなんですけど、そのね、そのひょっとしたらハドラーやっつけた後の話ぐらいまで見せてくれると、このマダンガンがどうやってできたかとか、
はいはいはいはい、
なぜ弟子を取ったかとか、
うん、ありますよねそこ、
うん、最初の弟子って彼じゃないですか。
まあなんであの後の直後にまあ拾ったみたいな感じになるわけですよね、うん、
ですし幼少の頃の彼が出てくるでしょ、初の弟子の彼が、
はいはい
ね、
うん、
いうことも見たいですし、
うん、
うん、ね、見どころいっぱいですよこれ。
そうですね、はい、
うん、はい、いうことでこれ毎月ちょっと楽しみに、
はい、V ジャンプで、
うん、このアバンの大アバンの勇者アバンと極炎の魔王と、
はい、
蒼天の空と、
はい、うん、もう V ジャンプ読む楽しみ普通に増えましたよこれで、ね、毎月の、
うん、ですね、はい、うん、はい、いうことで、あとは、はい、何 とりあえず何カードゲーム始まったんですよね。もう、
あ、うん、うちのそばでは見かけてないんですけど、始まってるらしいんですよね。
クロスブレイドね。
クロスブレイドで、うん、V ジャンプにここに、開けてないんですけど、ダイのカードがついてきてるんですよ。
はいはいはい。うん、
これと、まあ、大きいとこじゃないとあんまないのかなっていうんですけど、あんまりやってどうだったかなっていうのは、そんなに聞いてないんですが。
うん、あのあれです、
はい、
まあプレイするとこまで私行かないと思うんですけど、
はい、
あの第1弾カードの大公開って書いてますわ、
うん、はいはいはい、
主要キャラクターはもう無論のことなんですけど、
うん、
面白そうなのはね、
うん、
GR ギガレアっていうやつの一つね、
は、はい、
妖剣士オーレンって言うんですよ
ここで出してきたかって感じもするけどなお前どこからどこの地空から発生してきたんだ。
そのようですね、
はい、
はい、まあアニメ、うん、あの実際、1話2話あたりでアニメが出た時に、
はい、
当時そのドラクエ3のキャラクターばっかりだったはずだと思うんですけど、
はい
やっぱ近年作品のモンスターもちらほら見えたでしょ。
はい、今のだから代表格みたいなのいましたね。
うん、
目立つとこで言うとキラーパンサーいました。
キラーパンサーいましたよね。
はい、
リップスとかも3とかじゃないんですもんね。
リップスは確かもうほんと最近ですね。
ですよね。
あと天からでトンブレロいました。
トンブレモエロもいましたね。
はい、
うん、そういう意味では本当になんかいろんなごちゃ混ぜドラクエ感がやっぱりあの、はい、昔のあの大の大冒険のあの、うん、アニメ化だけではないよっていうね。
そうですね、
感じなので、うん、ちょっといい融合が見れるんじゃないですか、
うん、はい
はい。 あとはなんだ、ゲーム系はまだまだもうちょっと先ですもんね、これね。2021年、来年の。
スマホ版が2021年で、
うん、
あとはコンシューマー版が、いまだにハードすら決まってないですね。
なるほどね。
いやけど、スイッチとプレステ5じゃないですかね。
うん。
うん、と思ってんですけどね、他選択肢ねえでしょうし、スイッチで出さないってことはまず考えられないと思うんですけど、ね。
うんうんうんうん。はい、はい。ということで、まあ、こちらは、また続報をね、見たいと
思います。はい。
はい。はい、あとは、これ、ドラクエ10とのコラボとか、なんか、あるでしょ、これもう、その先。
やんないわけないでしょ、まさかっていうけど、思ってんですけど、いまだに何の情報も来てないんですよ、
ね。うん。うん、さあ、あ、あの、はい、秋祭りで、サプライズで来ないかな。
出してく。確かあの昔あのイレブンとコラボしますよって言ったのは、
うん、
ああいう秋祭りだったか春だったか夏だったかなと思ったんですよ。
あ、そうでした。
私会場行ってたから夏だかな、会場行った記憶あるんで、
うん、
あのイレブンとコラボしますんで、あのドラクエ10の世界の中にクルッチが来ますっていうのを言ったことあるんです
よ。ほうほうほう。
あのついてくんクルッチとか、
うん
うん、だから順当に行けば秋祭りでついてくんごめちゃんつけますですよね。
いいですね、それいいですね、うん、
っていうか欲しいっすっていうか出せよっていうか出せますよねって感じなんですけど、そのくらいは、
うんうん、ピピーって泣くとかね。
泣く、うん、あれ今のやつも、うん、あ、音出すやついるから泣けますよね、多分そのくらいは、うん、めっちゃうるさくなるかもしれないですけど。
ですね、
うんうん、何かの像とかでもいいですし、うん、あとあの見た目武器防具欲しくないですか。
あ、いいですね、
うん、
アバンストラッシュとは言わないけど、
うん、うん、アバン先生あれはないしな、けど、まあ、髪型は近いのは3になるから、パプニカのナイフの探検。
うん、
探検って個人的にはすごい好きなデザインのやつってあんましないんですけど、パプニカだったら欲しいなっていうのちょっとある。
うん、
うん、 あとは、
ポップの、ポップの杖というよりはスティック的なやつでしょ。
あ、マジカルブースター。
うん。
はいはい。
とかもいいですね。
いいですし。まあ弾丸きついよな、けどな。あれどうにかしてくんないかな。
まあ弾丸は、まあ、まあちょっとなかなか厳しいかもしれませんけど。
はい。
うん。ですね。
あと、仲間内で話したとき欲しいって出たのは、アバンスラッシュ技としては無理だろうから仕草でくれっていうのが。ありますし、なんかは出さ、課金でいいからくれって思うんですよね、正直、私。うん、そうですね、あと、額にシールで貼りたくないですか？
あの、紋章のやつ。
紋章。紋章。この辺は出てくれるべきだと思ってくれてるんですけど、出ないですね。なんかの権利の問題なんかあるのかわかんないですけど。
デルパユイルのカプセル。うん、
カプセル。それはどのように活用するのでしょうかって感じなんですけど。
仕草以外だ、うん。あの、いや、あとね、いや、あの、単純に、
はい。
あの、第2の、
うん。
衣装で使われてる、
はいはい、
あの、なんだろう、心臓を守るような鎧あるでしょ。
ああ、はいはい、これですね。
うん。これ、舞踏家用とかだと、なんかかっこいいんじゃないかなっていうのは、
はいはいはい、
2000万パワーズの考えすぎですかね。
あ、そっちに行った、
ね、そうそうそう。
いや、戦士用とかバトマス用でも十分いけると思いますし、うんうんうんうん、それ言うと、ポップやマームとか、あの辺も、ありですし、うん、
ですね、うん。なのでなんかこういうコラボアイテム
なんかしらがね、いや何も出ないし出さないで終わったって言ったらちょっと逆に怒りますよって感じなんですけど、
うん
うん、今までだったドラクエっぽいのだったりドラクエのやつあったら他ゲームとかでも全然こっちから来たっていうのはあったわけですしね、
うんうんうんうん、
やると思うんですけど、早く情報くれないかな。多分作ってると思うんだけどな、はい、何かしらって思うんですけどね。
ですね。はい。ということで、こういうコラボレーションも欲しいなと。
はい。
はい。
ドワラジ。
さっきあのマメさんが最初のアニメの話してる時にも言ってましたけど。うん、
はい。
若干そのもう20年以上も前の、ごめんなさい、30年前の作品っていうのは、
はい、
これ、さすがに、
はい、
題材が古すぎるって思うんですよ、正直。
うん、うん、はい。
ですけど、あの、やっぱ、今の作品として見て、まあ、うん、見劣りしないような、
はい、
あものに仕上がってるんだとするとですよ、
はい、
こういうそのアニメ化っていうのは大このドラクエ大の大冒険に限らずですけど、
うん、
期待しますよね。
今ちょうどそういうのブームってはブームなんですよね、リバイバルが、
うん、漫画自体がその何ですか、はいはい、その昔我々が読んでたやつの続編ないし、うん、例えばあの息子の話だったりとか、
うん、
みたいな、うんものも結構あるんですけど、
はい、はい、
そういうのが再度アニメ化したり、
うん、
まさかのゲーム化したりみたいなとかがあったりするので、
はい、はい
はい、あのぶっちゃけ捨てたもんじゃないなと思ってるんですよ。
はいはい、いやむしろこれなんか願望にかなってると思いますよ、今のなんかニーズでいくと、
うん。
昔好きだった人たちはもう一回ちゃんとした形で見たいっていうのがありますし、
うん、
大なんて本当にひどい割り方しましたからね、昔のアニメは、最終回。
でしょ？そういうふうな、うん、今回、まあ、この大の大冒険に関しては、そのいわゆるあの再アニメ化というよりもはやリブートですよね。
そうですね。
うん。
はい、
こういうのにこう期待したいなっていう、ここ、
はい、
ありますよ。最近やっぱ、はい、見てるアニメとしても、
はい、
やっぱ、動きがやっぱとてもいいなって思うんですよ。
あ、はいはいはい、思います思います。
うん。やっぱセル画自体も変わったっていうのと、あの CG を駆使するようなものも出てきてたりとか。
はいはいはい。
うん。
はい。
見せ方も違ったりするので。
そうですね。
うん。
今の技術でやり直してくれっていうのは結構あります。実際それでやった上で人気博してるのもいっぱいありますし、
うんうん、
最近で言うと、方針演技とか、
うん、
銀河英雄伝説とか、
うんうん、
まだで、今度やるのはカードキャプターさくらとか、その辺もやるらしいですし、ね、
うん
うん、その名前乗っかってる上ではいいですけど。
いや、やっぱ、この間も NHK でやってましたけど、
はいはい。
ガンダムオリジン。
はいはいはい。
あれもいわゆる初代のガンダムの、その、まあ、リブートというか、新解釈を含めた、
はい。
当時の、関節がぐにゃぐにゃ曲がるザクとか、ああいうのはちゃんと平気化されてるようなもうザクとして見られるようなね、世、うん、のとこは見えられてるとかありましたし、うん、
はい、
うん、あれだってある種ね、アニメでは語られなかった、サーズナブルの物語だったりみたいなところがあったじゃないですか。
はい。
な、ああいうのを見た感じもあるし、今の技術でこそのアニメ、再アニメか。うん、俺こ、個人的希望としてはですよ。
何でしょう？
筋肉マンですよ。
あ、やっぱり。
うん。
ちょっと待って、一応筋肉マンやるとしまして、一応確認したいんですけど、
うん、
どこからどこまで？
超人オリンピックからとは言わない。
はい。
悪魔超人からです。
悪魔超人からどこまで？
から現在まで。
パーフェクト
オリジンとか、うん、今の、今連載中の、棒シーンぐらい
まで。オメガケンタウル。
そうそうそう。そう。
見ますか？
そう。
いや、それ、私もちょっと見たいんですけど、私逆なんですよ。そこ、パーフェクトオリジンのところから始めてくれる派なんですよ。
あ、それでもいいですよ。
うん、だって大井争奪戦と悪魔超人編の頃とパーフェクト超人編って一緒にこうやってずっと続けて流れしますとストーリー辻褄合わないじゃないですか。
まあそうね。でも、
うん、
なんかタッグマッチを当時見てたんですよね。
はいはい。
あの時のちょっとネプチューンマンにがっかりした覚えがあるので俺。
それは何でしょう、声、色、表現、
声すべて。
あれ、それそうです。最初の頃にもちょっと話で出ましたけど、なんであの頃のやつって、てか筋肉マン一番ひどかったかな。なんで色変えたんでしょうね、あれ。
でしょ、腹立ちますね、あれ。
あと、うん、あれおかしいですよね。
ロビンって青くなかったっすよね、うん、イメージ。
うん、いや、ていうか検索で間違いなくコミックで出た時銀色に塗られてました。
そうですよね、
うん、
テリーマンはあんなピンクじゃないし、
テリーマンピンクじゃないし、ウォーズマンあそこまで真っ黒じゃないし、
ないし、
しブロッケンマンは肌の色があんなに色悪くないし、
死人みたいですよね、あのブロッケンマンね、うん、ブロッケンジョニーはね、うん、あ、そうだよな、うん、
まあだから今のやつは最初にオープニング話して鬼滅もそうですけど、今のダイもそうですけど、忠実にちゃんと良さ出してくれているから、本当そこはありがたい
です。そうですよね、
うん、はい、
あ、ジョジョのアニメとかもね、よくあれなんかもまさになんかリブートっていうか、今の技術で、うん、もう、徐々ですらもう、ちょっと前のアニメになりましたけど。
はい。あれ、やっぱり一回終わった作品だからっていうのも大きいみたいですね。
なるほどね。
ちゃんと終わってラストが読めてるから、
うん、
こういうふうなつながりで作れるっていうふうに、ちゃんとあるんで。
オープニングの話戻りますけど、鬼滅の刃だって完結したじゃないですか。
はい。はい、
だから、オープニングで話したその、うん、なんか、その、なんだ、おまけの話を映画化しましたみたいなのも全て打足になっちゃうじゃないですか。
打足になっちゃいますし、
うん、
そんな打足やるぐらいただ続きをアニメ化しろやでしょ、多分。
そうだと思いますよ。だから、そういう風な意味では、そういう子の、うん、その、アニメとしての解釈っていうのもやっぱ出てくると思うので、はい、今回も大の大冒険、完結してるストーリーだけに、やっぱ期待しますよね。
はい、そうですね、うん。で、しっかりやり遂げてほしいです、最後まで。
ですよね。うんうん、ので、うん、本当に、もう、まあ、今日はね、大の大冒険スペシャルでお話ししましたけど、
はい。はい。
今後の、アニメの展開。
はい。
メディア展開もですね。
はい。
楽しみですね。
そうですね。
うん。オリジナルはね、それこそ、何来年予定してるゲームの方
あ、そっち、どないしな、あれも原作基準である程度いくのか、メインクエストではそのまんまいて、たまにサブクエストを挟んでほしいかなって
感じですか。うん、それはそれでいいんじゃないですか。
うん、ゲームとしてはありだと思いますね。
うん、あの中のデルムリン島を歩けるだけでも面白いじゃないですか。
うん、あ、オープンワールドで、
ね、
歩きて、う
ん、そんな感じで作ってくれてもいいじゃないですか。うん、それはそれで、そういうスピンオフはありかなって思うので、
はい、
うん、ですよね、はい。はい。というわけで、今日は、大の大冒険、たっぷりお話しました
よ。はい。はい。
はい。また断ることにするんじゃないですか、これ。
うん、じゃあ、半年後ぐらいにもう一回やりますか。総理書き置いたあた
り。そうですか。わかりました、うん。はい。
あと、我々の予想がその子に当たってるかもしれないですよ。
そうですか。はい。はい、まあ、それこそね、コラボレーションなんかある時はね、うん、ドアラジでもこの、待ってましたよ、つってね、喋、はい、りたいと思います。はい。はい、以上、大の大冒険スペシャルでございました。
ドアラジ。
エンディングでございます。
はい。
はい。まめさん、なんか、あれですか？
なんでしょう？
お知らせ等は、なんか特にないですか？今回。
ああ、特にないんですけど、あ、まあ逆にあえて言うと、すいません、ちょっと個人的な都合で、
はい。
うん、しばらくちょっと想定の空座談会みたいにちょっとお休みするかもしれないですね。
うん、
って言ってこういう収録してる時点でも1回分ちょっとお休みいただいてるんです
が。はいはいはい。
うん。まあ、ちょっとお前、全然話しててお前元気じゃねえかこの野郎と言って終われるかもしれないですけど、ちょっとすいません、部分的に言うと、左手の親指がバカになっておりますので、すいません、ゲーム全然できないので勘弁してください。本当に、ね、今度は。
いや。
って感じなんです、
ね。ちょっとお聞きして、
うん。
心配でした。
うん、いや、なんか私も書き方悪かったと思うんですけど、
うん、
ゲームができない体っていうのは立ち上がれないほどの状態になってて、なんか思っちゃった人いたみたいでして、
目が見えないとか、うん、そんなことじゃない
ですよね。そういう問題じゃなくて本当に指なんですよね、中の悪いの、
うん、
ただなんでゲームができないっていうよりはゲームだけができない症状なんです、かなり。
いや、症状的に とはいえ、マメタさん、うん、なんか半分なんか、あんまり冗談抜きでさ、
はい、
命抜かれたみたいになるんじゃないかなって、ドキドキ
してる。なんないっすよ、なんないっす
よ。大丈夫ですか。
まあ、すいません、どっかの牛乳屋さんじゃないんですから大丈夫です。それで死なないですから
大丈夫ですか。
そっちだったら死ぬかもしれないですけど、まあ、私は死なない。
マメタさん多趣味だしな。
大丈夫ですよ、こうやってとりあえず真相版のページパラパラめくるとか、リモコンポチポチ押すぐらいはできる体ではあるんで、
はい、
そういうふうな趣味がいろいろできますので大丈夫です。
はい。まあ、ね、まあ、本当に、お大事ですよ。
はい。
はい。
ちょっとね、しばらく、ちょっと医者に止められたっていう、なかなか屈辱的なことになりましたんで、ちょっと安静にしておきます。
なかなかないですよね。ドクターストップでゲームするなんてことね。
うん。
はい。
なんか、てか、テーピングで固められて、正直、それ、できないなんです
ね。ああ、なるほどね。
はい、
はい、まあお大事にございます。
はい、
はい、ですね、ドアラジからのお知らせとしては、はい、まあ近いうちちょっとあれですね、ファーストインプレッション、うん、早めに言っちゃおうかな。
はいはいはい、
はい、年末も迫ってますし、秋祭りもありますし、
はい。はい、というわけで、はい、行きます。はい。青といえばスライム、今月の末まで。っていうか、もう今週で終わりかな。
ですね。はい。あれ終わってませんかこれ
放送で。ギリですね。ちょうど。ギリ。
ギリ。
はい。というわけで、あなたの住みたいドラゴンクエスト10の末端という募集でしております。はい。はい。バージョン1から5まで。
はい。
いろんな街撮ってきます。いろんなお城とにも訪れます。
はい。
ね。この街に住んでみたいみたいなね、感想をいただきながらご投稿くださいませ。うん。うん。ですね。
これ結構いろんなところから、高角度から食いきそうで、ちょっと楽しみはしてるんですけど、
うん、
それぞれの人のなんか興味っていうのは直結しそうで、結構楽しみしてます。
はい。うん、はい。というわけで、あなたの住みたい、ドラクエ店の街は、青すら募集しておりますので、この後、マメタさん申し上げます、メールアドレス、もしくは私、ケンタロウさんっての、ツイッターのダイレクトメッセージで、ご投稿お待ちしておりますので、どしどし。お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。番組へのお便り、青といえばスライムへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doareadio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションを展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケントロスの TQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストリティアライフを。お相手は DJ ケントロスと、
マメタでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。